スノーさんのフォトスクランブル始まります。この番組は記念写真からアート作品まで写真とカメラのことを何でも語っていこうという番組です。
スノーさんのフォトスクランブル、スノーです。今日お送りしますのは私と
ハンスケと
小関と
高野です。
はい、カエルが騒がしく鳴く季節になりました。
聞こえますね。
聞こえますか。はい、ね、別なお題も用意されていて、うん、ちょうどこの週末に雨がどしゃどしゃ降ったので、
うん、
雨の中撮影に出かけようと思ったんですけど、
うんうん、
あまりの激しい雨に駐車場でちょっと写真撮ってそれでそのまま家に帰ってしまいました。
そうなんだ。スノーさんでもそんなことあんの？
ほんと、まあちょっとなんかこれ撮ってもしょうがないかなっていうぐらいな、うん、そういう雨だったので、雨足がどのぐらいのシャッタースピードで撮れるんだろうとかいろいろ実験してたんですけど、
うん、
それだけでずぶ濡れだったので帰ってきてしまいました。はい。
はい。で、私はね、接点変えて、一回行ってきました。で、やっぱ良くなったっぽいですね。
良かったです。
頻度は落ちましたが、100% 治ってる感じでもないかも、みたいな。ちょっと怪しい感じも残りつつ、まあでも、今回はあんまり頻度としては、収まってきてるような感じがするので、もう一回次で様子見て、またお話できればというふうには思っております。
はい、
で、今週はですね、なんと、小関さんが、番組でも取り上げておりました写真の、復旧って言えばいいの？復旧じゃないの？救出？
そうですね。
の、まあ、ボランティアで、もう実際作業してきたということなんだよね。
はい。
はい、ということなので、その様子をしっかりとお話を聞いていきたいなと思います。
キーワードにらしさを考えるポッドキャスト、毎週月曜配信、皆さんお聞きください。
はい、ということで、まずいつ行ってきたの？これ、
今週っていうと分かんねえや。5月の21日、22、土日にですね、
うん、
の2日間で、
うん、
ただ入りが夜行で帰りも夜中なんで、
うん、
実質もうちょっとって感じですね。
あ、じゃあ金曜日の夜中出て、日曜日の夜中の電車で帰ってきたっていう感じ？
はい、そうですね。
はい、
うん、
場所はどこでやってきたの？
宮城県のですね、
うん、
山本町っていうところなんですよ。
うん、
はい、
場所としては、仙台からちょっと海に出て、
うん、
常磐線沿いに少し南下したあた
り、ほうほ
う、
という感じで、
うん、
で鉄路がですね、うん、ないんですよ。
うん、
常磐線が津波にさらわれて、
うん、
まだ復旧してないあたり。
はいはいはい。
で、町自体も居住可能区域の 65% が、津波被害に遭ってると。
お
うん、
そういう町です。
うん、
で津波に流されてるのは、まあ、家なんかもそうですし、 なんかもう行ってって時、そのなんだ、車で街に入る途中で、
うん、
これでも綺麗になったよって言われたんですよ。まだやっぱりあの田んぼに車があったりとか、
うん、ああ、まだやっぱそんな状態なんだ。
そういうのがポツポツ見られるような感じですね。
うん、
で実際にもっとなんか被害にも場所によってなんかまた全然片付いてないところとかあるようなんですけど、
うん
う
ん、
もうその私はその作業現場と往復っていう感じなんで、
うん、
全然見てないです、
うん
うん、
今回行ったのはその、最初はねツイッターのリツイートかなんかで、ね、流れてきた情報なんですけど、
うん、
日本社会情報学会っていうのがありまして、
うん、
そこの学生さんですか先生方が、
うん、
その山本町と隣の渡町っていうところに入ってちょっと支援活動をされてたんですね、
うんうん、
でその時にもともとはあの情報系なんでコンピューター関係のできることをお手伝いしますってやってたんですけど、
うん、
アルバムが割と大量に拾われていて、あの自衛隊の皆様が回収してくるものですね、
うんうん、
でその数その現在で推定12万枚って言われてるんですけど、
うん、
実際もっと多い量、
うん、
で具体的にどのぐらいかっていうと、
うん、
体育館がアルバムで埋まるみたいな感じ。
そんなにあるもんなんだ。
あるか。それはどの辺の範囲っていうのは関係なくっていうことなんですか。
要はその街の中で、
うん、はい、
あのさらわれて戻ってきて、
はい、
で自衛隊の人たちは瓦礫を片付けますよね。
うんうん、
はい、
その時にあの症状とかあのアルバムだとか、
うん、
ご家庭の思い出になるもの、
うん、
っていうのは別口で拾うんですよ。でまとめてるんですよね、
うんうんうん、
っていうものの意識なんですよ。
体育館いっぱいになっちゃうの。
山本町だけで、
うん、
6000何百世帯いらっしゃるんですね、
うんうんうん、
でそのうちの居住区域可能区域の6割持ってかれてるってことは、
うん、
単純に考えても4000何百世帯近くのアルバムが流されていると、
うん、
でご家庭1世帯あたりでアルバムって別に1冊とか2冊じゃないですか、
ね、う
ん、
まあそうだよね、
うん、
で単純計算すると1世帯30枚あったとしても12万枚。
まあそんな数じゃないよね、
うん、
そうだね、
うん、30枚、
まあ、当然あの上がってこないもありますし、
うんうん
うん、上がってきてもコンディションが悪いものとかもあるっていうか、もう絵が分かんないとかありますから、
うんうん、
まあそういうのを入れてもまだ十何万オーダーだろうなっていう話で、で最初はそのままかあの返却するって話もあったんですけど、
うん、
あのどんどん腐るんですね、
うんうんうん、
塩水かぶってるし、
うん、
あの水気抜ききらないですからカビ生えるし、
うん、
腐食も起こるんで、
うん、
なんでとりあえず片っ端から洗浄して、
うん、
洗浄とあとアルバムなんかあの本当はタライとかに放り込めばいいんでしょうけど、
うん、
アルバムのものがないと、
うん、
本人にうちのものだとわからない、
ああ
、はいはいはい、
ということもあって、
うん、
その泥をかぶってるのを はたいて、
うん、
見られるようにして、
うん
うん、っていうのがまず第一段階で、ね、
うん、
で、今その泥を落としている、
うん、
でなおかつ泥を落としているものでもやっぱりあの 腐食は進行しますで、うんうん、とりあえずスキャンは無理でも腹射だけはしとかにはなる場合、
うんうん、
っていうんで腹射も並行しておこうかな、
うん、
っていうのが進行しております。
うーん、基本的にはじゃあその洗浄と、現状維持、現状維持というか、ね、少しでもまあ持つようにっていう状態にするのと腹射とっていうのがメインな作業っていう感じなんですね。
はい、
そう。でもそのアルバム自体を撮っ、写真をその洗浄とか腹射とかをしてその入っていたものっていうものも置いとくってことなんだ。アルバムの台紙というか、
うん、そうですね。現状そのいう方針で進んでますね。で、大体あのアルバムって書き込みとかあるんですよね。
ああ、そっか。はいはいはいはい。
あとそこにメモ書きがあったりとか、
うん、
その家のなんだその当時の記録とかが書いてあったりとか。
はいはいはい。
物としていきなりこうたらね、写真屋だったらそのまま全部たらい放り込んで写真だけ救えればよかろうってなるんですけど、
うんうん、
あ、そう
か、そういうわけにもいかない
っていう。はいはい、
なるほどね。
で、多分ね、あの世帯単位とか本当に数少なければ、
うん、
なんかもう少しいろいろできるんでしょうけど、
うん、
なんせ十何万枚やるんで、
うん
うん、なるべくまべんなくマシな状態にするにはどうしたらいいかっていう感じで作業は進んでます。
うん、なるほど。まあ、ちょっとその具体的な作業の話に行く前にまずこのボランティアのその2日間の感じっていうのかな、まずその現地入りしたのはまあ夜中の電車ということだったんだけど、それは自分で手配をしていったんですか、それとも、
あの今回ねスタッフ扱いなんで、
うんうん、
他にもあのスタッフで登録していく人がいまして、
うん、
で車で入りました。
あ、
だから夜中に東京出発して、
うん、
延々東北道を走って、
うん、あ車で夜中走ったってことなんだ。
そうです。
はあ、はあ、え、道とかどうです、もう全然普通。
東北道の福島県内が少しボコボコしてるところがある。
ああ、やっぱそうなんだ。うん、
ただあの走行にもう全然走らないってことはないです。
うーん、
ただ80キロ制限がかかるぐらいに波打ってると思ってください。全線じゃないですからね。
で、じゃあもうその一部の区間というか そこら辺近辺に行った時だけそんな感じっていうこと。
え、通行止めになったりはしてないです。
うーん、
この代わり走ってると路肩側の丸ごと崩落しているとこ他はあります。路肩っていうかその外側の盛り土してるところですね、
うん、
ああいうのが崩れちゃったりとか、
うーん、
そういうのはあります。
なるほどね。え、その車自体はその用意されて乗っかってた。
いや、あの個人の。
あ、自分でってこと。
ええ、で、うん、私はその助手席に乗って運ばれると、
うんうん
うん
うん、なるほどね。で、もう現地入りしてからの感じっていうのは、
私は基本的にそのデータの取りまとめて、
うん、
あの管理するっていうポジションにまして、
うんうんうん、
で他に撮影部隊の親玉みたいなのを設定して、
うん、
で参加された方 の、
うん、
あの手配とか、
うん、
現場の指揮みたいなのに回るって、
うんうんうん、
で参加されたのは今回は、プロの方も数名、
うん、
あとは、写真学校関係、
うん
で先生が生徒連れて買ってきたっていうのと、あとは学生さんで話を聞きつけて一人で新幹線乗ってやってきた若者、
お
すごいっすね。
そういう感じで大体20 目ぐらいかな。
あ、じゃあ結構その作業、まあ何人いても多いことはないのかもしれないけど。
でその他に、うん、あとはあの当日ボランティアセンターから来る人、
うん、
あとは現地の学生スタッフ、
うん、
っていうんでピークで結構の大渋滞になったりしました。
うん、
あら、あとはその当日やってきて、あとそのなんだボランティア生の組とかは戦場の方をずっと朝から入ったりとか。
うんうんうん、じゃあその現地着いてもうその作業するとこに直接も入ったような感じなの？
まずはその役場に集合して、
うん、
よくありますよね、あの空港着くとガイドさんがプレート持って、
はいはいはいはい、
ウェルカムなんとかって、
はいはい、
あれをやってました、
うん
うん、で集まってから、
うん、
まあ、あの車に便乗したり、
うん、
便乗して、
うん、
移動して現地入り、
うんうん、じゃあもうその着いた当日に、まあ、役場経由して作業をする場所に行ってもう即作業開始みたいな感じなんですか？
です、
うん、その手順とかそういうのは事前に説明があったの？
ある程度ミーティングで作り込んでて、
うん、
でなんせあの撮影のプロの方が半分以上いるんで、
うん、
現地でセッティングの相談して、
うん、
で、ね、やっぱりあのプロすげえなと思うのは、
うん、
みんな自律的に動く。
はいはいはいはい。
だから大体この辺に足を置いて、
うん、
でこんなセッティングで、でもうこんな設定でいきましょうって、はい、
うん、
セットアップってやると、
うん、
ダーッと終わる。
うん
うん、
まああれ。はじめ持ち込んでた機材とかあるんで、
うん、
ああそうなん
だ、そういうのも行きますけどね。
うーん、でもあらかじめ持ち込んでたっていうのはその集まった時にそれぞれがみんな所有の機材を持ち込ん
で、当日持ち込んだのもあるし、うん、その前にアナウンスして、
うん、
あの三脚よこすとか、
うんうん
うんうん、持ってる人いねえかみたいなので集まってたあるんですよ、うん、
ああなるほどね。
でそれが現地にある。
お、うん、あ、じゃあそういうなんて言うんだろう、実際その人として行けなくてもそういう機材とかの提供してた人たちもいるってことなの？
そうですね。
へえ、うんうん、
割ともう現地は物が物がというかある程度準備はできてる、
うん、
というかもう完全にその副車部屋みたいなのができてるんですよ。
うんうんうん、
先遣隊とかはまあ前から何回入ってて、
うん、
でテストとかはしてますんで、
うんうん、
でこんなんで取れるんじゃねみたいなのとか、
うん、
検討はしてた。
ああ、なるほどね。
あ、今回初めてだったんだ、その副車を大規模にやるっていうのは。
うん、そうですね。だから
そうだったん
です。どうにかして大規模にするテストケースを作ろうっていうんで。
なるほどなるほど。
なるほどね。うん、で、まあそのちょっと具体的な作業はちょっとまだちょっと引っ張りますけど、夜はどういうふうにするの？宿泊とかはそのボランティアの中で手配を済んでる感じだったの？
あらかじめ提供していただいている部屋があって、
うんうん、
各自寝袋持ち、
うん、
で寝ると。
なんかそのね、いろんなボランティアでそのテントを持ち込んでたりとか、食事なんかも自分たちで持ち込んでみたいな話は。
あ、食事は、うん、そうですね、半分ぐらいは持ち込みです。
うん、
であとは、うん、あの近くに飲食店が空いてますんで、
うんうん、
そこにお金を落とすと、
うんうん
うん、そういう意味であの食べ行ったりとかしました。
なるほどね。で、まあ、2日目があって、まあ、そのじゃあそれぞれ来た交通手段で解散
と。はい、
なるほどね。でそのボランティアに行くにあたって って、まあ、その役場経由してるってことは、そういう、なんか、うん、窓口になってるようなところっていうのは、
その学会なんですね。
あ、その学会が一通り全部やってるんだよね、はい。で、ボランティアの保険とかみたいなのはどんな感じになってたの？
各自、あらかじめかけてから来いと。
あ、それはもう個人
で、これ、あれなんですよ。町に行くと、大体どこの町も、社会保険、違う、社会福祉協議会
って
ありますよね、
うんうん。
で、そこ行くと、ボランティア保険っていうのがあるんですよ。
うん、
で、かけたいんですよ。
うんうん、
と、大体年間1000円ぐらい。
年間で
かけて、うん、その年度末まで使える。いう形になりますんで。
で、1000円とかなんだ。
ですね。
それは自分の居住の
ところ区域の社協
でいいんだ。
はい、
うーん、それはもうそこへ行ったら即日加入かになるのね。
社協が団体加入している保険がある、
うんうん、
で思っていただければいいと思います。
あ、それに名義登録するような感じって。
はい、
なるほど。おお、はい。まあそんな形で2日間行ってきて、まあその実際作業の方いよいよ入っていきたいんですけど、
はい、
まあまず物がもう体育館に溢れんばかりにあるというところで、はい、それをまあこの番組で紹介していった方法で言うと、まず水なりぬるま湯なりにつけるっていうことですよね。
2種類に分かれます、
うん
うん、要はそのバラで発掘されたシーンっていうのは戦場にもあるんですね、
うんうんうん
うん、でアルバムについては、うん、その先ほど言ったように、うん、水没できないんで、
うん、
ほうきで果たします。
わ、
はい、泥を全部かぶってるんで、はい、まずそれを落とすと、
うん
うん、
各ページ開いて、うん、ダーッとほうきかけて、
うんうん、
で落としきれないやつは何かしら布とかそういうのでガシガシと送る、
うん、
っていう感じでまず見られる状態にすると、
うん、
で洗浄の方は以前お話しした通り水に放り込むと、
うん
ですね。
その水につけるのは、まあ、写真が、まあ、そういうアルバムなりに入ってなくて、むき出しだったものっていうことだよね。
はい。
で、はい、その、アルバムに入ったものは、ほうきで入ったり、布で拭いたりっていうことなんだけど、それ、一旦は水没してるようなものだったりするわけでしょ？
はい。
それをはたいて、そこから濡らしたりって同じ工程に入るわけではないの？
できないですね。
へ
え。ページごとに写真剥がして、うん、洗えば多分洗うっていうのはできるんですけど、
うんうん、
元に戻す手段がない。
うんうんうん、
特にポケットアルバムになるともかく、ノリ使うアルバムもありますね。
はいはい
はいはい。
ああいうのなんかはもうどうにもなんないんで、
うん、
もう写真が入ってる状態で、
うん、
もうそのまま汚れを最低限落として、
うん、
まあ複写してとりあえず今のあれを記録するぐらいしかできないんですよ。
実際物として、まあ状態はいろいろなのかもしれないけど、そういう要は台紙みたいなものに透明のフィルムで挟むやつですよね、昔ながらのというか、はい、ああいうアルバムってその集められたものの状態ってどんな感じなんですか？
本当にピンキリです。
ああ、そうなんだ。
綺麗に残ってるのもあるし、
うん、
もう溶け切っちゃって絵が分かんないとかもあるんです
よ。ああ、やっぱああいうの挟んでてもやっぱ水没してしまう、そんな風になってしまうのもあるんだ。
どのぐらいそこに水が入り込んでるかっていうのによりますよね。で、はい、今回の特徴として、
うん、
塩水なんですよ、
うんうんうん、
全部、うん、どうもそれが良くないのか、あとは水没している時間が圧倒的に長いんで、
うん
うん、割と従来の常識が通用しない
ん
ですね、
うん
うん、あの因果してベースになる紙がですね、
うん、
でそこに樹脂鋼が両面されてて、
うん、
そこの上に乳剤が乗って、うん、上にこう一枚ゼラチンかかってて、ゼラチンって言わねえか、
うん、
あの上に一枚かかってっていう状態なんですけど、
うん
うん、
ベースの紙は強いんですよね、
うんうんうん、
でそこと乳剤の間から剥がれるんですよ、
うん、
そうすると絵がね溶けるよか剥がれてくるんですよ。
それはこうあれのアルバム自体、そのさっき僕が言った昔ながらのフィル台紙の上に薄い透明のフィルムをかぶせて挟んで置いとくやつっていうのは、まあ水は入ってきちゃうにしても、そこからずれたりとかしなかったらなんか損害が少なそうな気もするんだけど、挟んであってずれてたりしなくてもそういう風に溶け出しちゃう感じなの。
だからページによるんですね、
うん、
で表紙に近いところ、裏表紙に近いところ、
うんうんうん、
でなおかつ波にも回れると、
ああそうか、
緩んだところでそのページのフィルムに擦られて写真が剥がれる、
うんうん、なるほどね
っていう感じで、
うん、
だからあのだセンターにちょっと絵が残ってて、
うん、
周りはなんかもう絵が剥がれちゃってて真っ白になってるやつとか、
うん、
結構あります。
そっか、じゃあそのアルバムに入ったものに関しては濡らしたりとかせずに拭き取りとかだけでそのまま現状を復写する作業だと。
洗浄するも当然同じような写真のコンディションなんで、
うん、
水入れて、
うん、
下手をするとそこで触り方次第で全部絵がベローンって剥がれちゃう。
ああなるほど、ね、うん、それは、うん、そっか、その現状で撮っといた方が残すものとしては価値が、
うん、
届けるだろうと。うん、
なんかこれまでって、
うん、
災害関係っての写真の救出って瓦礫に埋まったとか、
うん、
土砂崩れで土かぶって埋まったとか、
うん、
そういうのが大半なんですよ、
うん、
津波で丸ごと海に持ってかれるっていうのを多分メーカーとして想定してたことってないんじゃないかな、私。
うん、まあそうかもしれないね、うん、
だから今回はあの物理的に強い紙っていうのが残ってます。
うーん、
なんで、うん、それこそあれですよね、消火型のプリンターですってやつ、
プラスチックみたいな台紙ってこと。
そうです、あれは結局表面に入るオーバーコートのフィルムっていうのが、
うん、
もう完全にフィルムですよね、
うん、
あのフィルム、あの樹脂にものの、うん、が一枚かぶってて、
うん、
だから案外ねプリクラとか絵残ってるんですよ。
へえ、あそう
だ。あとポラロイド、
うん、
ポラロイドもあれ結局物理的に分厚いから、
うん、
案外強いですね、
うん、
へ
え。で印画紙でもなんだ水仙だなんだで、ね、もんで昔のそのバラ板とかが案外強いって言われてたんですけど、
うん、
ベースの紙が溶けてなくなられちゃう。
あ
で薄い紙はダメですね、
うん、
厚いので残ってるって感じ。印画紙だから、カラー印画紙も年代によったりとか銘柄によってダメ丈夫などとダメなのは真っ二つに分かれます。
へ
え。
だからあのなんだ、体色に強いとかそういうのとは別の 解説の話で、
うんうん、
物理的に強いかどうか、
うんうん
うん、
なるほど
っていうのは出ましたね。
うん、あれバライタじゃなくてもう一個なんだっけ、推薦が早いって言ってた。
RC、う
ん、それは今の一般的な言い回し、
うんうん、それはどうなんですか。
なんかそのベースの最初に話した、うん、そのベースのコートとユーザーの食いつきの問題なんで、
う
ん、そこが剥がれちゃう。
そうか、じゃあそういう場、その場合は台紙の方が良くても肝心な像としてはそこで剥がれちゃえば結局はっていう
か、一番上の層が柔らかいっていうのが良くも悪くもっていう部分なんだろうなって思うんですよね。
うん、
うん、
この辺は多分もうちょっと専門の人とかがあの山のような写真を見ると、
うん、
もうちょっと見解出ると思うんで、
うん、
うん、思うんですけど。
いやでもなんか、うん、プリクラは残ってるんですよ、意外だね。
うん、
あでも当然あれですよ、あの波には強いんだけど、
うん、
太陽には弱いんで、
うんうん、
長期保存に強いかで売ってるとまた別の話になる。
ああそうかそうか、
うん、
ポラロイドもそうですし、
うん、
まあ、光でどんどん退色していくのは一緒なんで、
うんうんうん、なるほどね。
あれ、うん、今回その話にもあったのは顔料インクジュジェット最強説っていうのがあって、
うん、
ダメ元で洗ったら洗いちゃったらしいんですよ、うんうん、
それ流れずに、ね、
その髪が汚れを吸いやすいとかはあるんですよ、
うんうん、
だけどその全面的に泥かぶるみたいなやつに対して洗うと、
うん、
まあ、髪は汚れは抜けないにしても、
うん、
何が映ってるかは分かる。
へ、うん、そうなんだ。
でインクジェット系もね、なんか水洗でかかっちゃったやつが何点か見たんですよ、
うん
うん、
ダメなのは徹底的にダメで、
うん、
でも、ね、染料もちょっとにじむぐらいで済んでるみたいなとかはありました。だから本当にこれはインクの差なんですね。
うーん、インクの差っていうのはメーカーでってこと、それとも染料顔料
メーカーと、
うん、
インクタイプ、
うん、
うん、
染料でもダメなのとはっきりしてるのは出るみたいですよ、
うん、あそうなんだ。染料タイプでもいけるのとダメになっちゃうのとあったっていうこと。
具体的にメーカー名まではちょっとはっきり出ないですよ。
うんうん、うーん、なるほどね。うん、そう、あすみません、またアルバム戻りますけど、その挟む以外のやつでいうとポケットタイプの、要は昔現像すると、
はい、
プリントしたのを入れてくれてたような単純にポケットに入れ織り込んでくれるタイプのやつとか、は
い、
そういうやつはもう完全になんか濡れちゃうし、下手したら写真が
流れでどっか行っちゃってるのはいっぱいあります
でしょうね、きっとね、
うん、
そんな感じ。そのやつも結局アルバムに入ってるものに関しては出さずにってことなの。
そうですね。
そうか、
結局そのアルバム本体が所有者の手がかりになる可能性っていうのがあるんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうだよね、
うん、だからなるべく拾ったままの状態を維持しないと、
うんうん、
現物が本人に届かない、
うんうんうん、そうか
っていうのがあるんですよ、
うん、どっちが多いんですか、その写真単体で見つかるのとそのアルバムで見つかるのと。
うーん、やっぱり圧倒的にアルバムだと思いますよ。
あ、そうなんだ。
結局一冊頭で必ず何十枚か入ってますから。
ああ、そこそこ、
うん、
そういう単位で出てくるっていうのはありますよね、うん、であとはもう完全に埋まっちゃってて、
うん、
バラの写真、例えばね、あの束で束ねて出て丸ごとそれが出てくるみたいな、
うんうんうん、
そういうのはあります、 ただ一枚一枚持ってたら出てくる率は確実に減りますよね、
うん、あまあそうだよね、
うん
うん、で、今洗浄と掃除機と履いて拭くだけの2つに分かれてで、
うん、
小関さんはその後撮影があるのと、
はい、
小関さんはその何の作業を
撮影のバックエンドみたいな感じですね。結局撮ったものを管理しなきゃいけないので、
うんうんうん、
撮ったメディアを受けて、
うん
うん、
その撮ったアルバムが何か、
うん、
記録して、
うん、
データまとめると。枚数多いんで、
うん、
そういうなんか、うん、雑用やったり使い走るのが、
うん、
どうしてもいるんですね。あとはその学生組とかで分かんないっつっての指導したりとか、
うん、
アドバイスしたりとかそういうのはありましたけど、
実際そのじゃあその20人ぐらいでしたっけ、
はい、
その拭き取りするところっていうかアルバムの処理する人と、
はい、
単品の洗う方をやる人と撮影する人ってどれぐらいの人数配分だったんですか。
撮影組が10人ちょっと、
うん、
でローテーションで入れ替わってもらう。来て、
うん、
どっちかだけをやるって人は少ないです。
じゃあもう撮影もするしその推薦だったり撮ろうとしたりする
もう来たからには一通りやれと、
うんうんうん、
うん、
そういう感じですね。
うーん、で小杉さんもじゃあローテーションしたの。
私だから本当は戦場やりたかったね、
うん、
全然離れなかったんですよ。
ああ
一人でコンピューター前で、
うん、
来たやつコピーして返して、
うん、あ
終わったやつ運んでとか
その、うんうん、じゃあもうそこの専任みたいな形になっ
ちゃう。次以降来たもう今度はコピーやろうとか、
うん、
面白いのがあって、
うん、
プロカメラとかああいう人たちの方が、
うんうん、
洗浄とか泥吐き喜んでやるんですよ。
そうなんだ。
やるしうまいし、もともと因果紙扱えない人ですね、
うんうん
うん、
でその上に普段副車って普段やりますよね仕事でね。
まあ最近もちょっと
好きですけど。あんまやらないとは言え。仕事の延長
とかやつか。そうですね。うん、まあ、もろ仕事ですよね。ある意味でちょっと懐かしいかも。
皆さんのそういう汚れたアルバムをきれいにして、
うん、
られるようにするって、結果がすごく、やっててすぐ見えるし、
うん、
あんまりやれることではないし、うん、役に立てるし、
うん
うん、なんかね、こうやった後で、
うん、
皆さんこう目が輝いて持ってくるんですよ。面白いって言うんじゃないな。
うん、
なんかもっとやりたいみたいな。
そうなんだ。副車ってでもどれぐらいかかるんですかその。例えば
今回はもう、うん、厳密な副車では。
うん。
とちゃんなんだ記録代わりの副車の中間ぐらいのクオリティ
ー
を狙って、
うんうん
うん、
その気になればその1枚切り出して、
うん、
サービス版ぐらいに戻れば、
うんうん、
みたいな感じでやってるんです。
もう1ページなら1ページバシャッと
見開きで撮ってって
見開きで撮るな。そりゃそうですよね、うん、
ええ、
うん
っていう感じで消化していて、
うん
うん、2日間で9000何百ショートぐらい、
うん、それは何人ぐらいで、
うん、
撮影カメラ数、うん、
カメラ数は多い時で6台かな、
う
うん、6台7台ぐらい、う
ん、実際あれでしょ、あのカメラマン1人にしてもそのアシスタントというかお手伝いする人が2人ぐらいいないか、
基本であの2人1組で、うん、めくる人と撮る人、
あそうです
ね、
うん、あそれで6台なんだ、
もうちょっとあったのか、
うん、
あピークだと7、8時ぐらいだったかもしれない、
うん、
で、
うん、
公園で、
うん、
あの電球とか使えないんで、
ああそれ気になってたんだけどストロボですか、ストロボ
が出てる間しか撮れないんですよ、
あそうなんだ、
え何が出てる間、
自然光で撮った
のが出てる間、
あそうなんだ、
え光源ないの、
一部でその蛍光灯とかアイランプ使ってるのあったんですけど、
うんう
ん、アイランプいっぱい使うとブレーカーが落ちるんですよ、
ああまあそれも気になってた、
弱いあの電源弱いんで、
そうですよね、うん、
多分使えても同時に3つが限界だろうって、そうすると窓に向けてレフ板を起こして、
うん、
あ
で自然光で撮るしかない、
うん、
へ
でもその方があのデコボコしてたりするものだったら、
うん、
光うまく回っていいかもしれないですね、
もう影だけ消せればいいみたいな、
うん、そういうなんかアイランプとかでやると結構変な影とか変な反射くらいそうな気がして、
あ
うん、
うん、なるほどね、じゃあもう撮影は日のある間しかできない状態
そうですよ、だから、うん、しかも日没近い時間だったらあんまり当てにならないんで、
そうだよね、
うん、9時5時とか、
うんうん、
9時実際もうちょっと夜早いですね、4時過ぎとか、
うん、
そのくらいまで、
うんなるほどね、じゃあでもあれか、天気が悪かったりしたら撮るのはできなくなっちゃう感じなんだ、
そうですね、ただ今回は割と機材が皆さん良くてですね、
うん、
もう感度1600段なんだのに、あそんなに差し支えがないやつ
それはプロが言ってるんだから
1700とか、
う
ん、あの EOS
M5
に
100
とか、
うんうん、
で、Lレンズそういう機材が普通にフル稼働してたんで、
うんうん、す
ごい
800で絞り8とか11ぐらいまで絞って、
うん、
成り行き、
うんうん、そうか、うん、でその写真自体こう見てきた印象とかっていうのはどんな感じでした？
なんかね、あの被災したアルバム、
うん、
でも、
う
ん、こんだけ範囲が広いと、
うん、
何でもありなんですよね、
うん
うん、だいたいこうなんだご家庭のアルバムが出てきあの埋まって、
うん
救出できてみたいな話っていうとすごいなんだイベントの、 あの結婚式とか卒業式とか、
うん、
ああいうなんかイベントの写真が、
うん、
っていうのをイメージされるじゃないですか、
うん
うん、
多種多様なんですよ、
うん、
要はごそっと流されて、うん、その家にあった写真全部が全部見る、
うん
うん、でなおかつそれを自衛隊の人は別に中身酔って拾ってくるわけじゃないんで、
うん、
写真っぽいものは全部来るんですね、
うんうんうんうん、
うん、まあね、そういう意味では本当にこう物量に圧倒されるし、
うん、
なんか写ってるものも多種多様すぎて、
うん、
まあ、人の記憶っていうか記録っていうのはすごいんだなって、
うん、
なんとなくこう思い出を載せたアルバムっていうとなんかね、あのステレオタイムな イメージがあるじゃないですか。
うんうんうん、家族写真的なね。
そうですね、
うん、
もっとなんかそういう写真の何だ力とか思い出類っていうのはもっと広くて自由なんだなみたいな、
うんうん
うん、でパーソナルなものなんで、
うん、
他の人がにとっては一見価値がないかもしれないけど本人にはすごい価値がある、
うんうん
う
ん、
っていうものが山のようにあるなと、
うん
うんなんとなくそんなことを思ってました。
うーん
あとはやっぱりなりたい人が写ってるんで、
うん、
おろそかにできないんですよ。
まあ、なんか、ねうん、
っていうのはやっぱありますよね。
で
生きてるかどうなんかね精神もあや分かんないで、
うん、
なんかいっぱい写真人の写真が写ってるものが来るっていうのは、
うん、
取り扱うときやっぱこうーん。緊張しますよね。
うんうんうんうん。まあそうだよね。今人の大切な思い出とかそういうものだ
って。いや思い出っていうとなんかね、
うん、
本当にこう何でも思い出なんですよ。
うん、
うん、
あそれはその物に圧倒されて思いが変わったっていうか。
うん
なんか自分の考え狭いなと思って、うん、思いましたよね。
うん
でね、あとはちょっと余談なんですけど、
うん、
情報チームなんで、もともとその避難所にあったパソコンのメンテとか、
うん、
そういうのをやってたんですね。
うんうん、
その時にあがった話題で、Google のストリートビュー、
うん、
の一部にはいまいち評判が良くない。
そうなの、
うん、で、あれの画像がをキャプチャーしてプリントしたものっていうのがすごい喜ばれてるんですよ。
あの震災前の
そうですよ、流される前の映像、うん、
なるほどで、うん、
自分の家とかが映ってて、
うん、
残ってるものがその Google ストリートビューの画像しかない、
うん
みたいなのがものすごく多いんですね。
うん、
家建ってて自分の家の写真を撮って残してる人って案外多くないですか、
うん、
でもそれがいきなりゼロになるわけですから、その津波に流されて、
うんうんうん、
でゼロになった時に自分が積み上げてきたものが、
うん、
ないっていうのは結構辛いですよね、
うん、
なんでこのボランティアさんがその画面キャプチャーしてプリントしたものっていうのはすごい喜ばれたそう
です、うんうん、なるほどね、
なんかあるものが急になくるっていうのは多分これまでのあった災害の中でもあんまりないんで、
うん
うん、
思いもしなかったものがそういう重要になったりとか、
うん、
っていうのはありますよね、
うん、なんかでもなんか不思議な感じだね。なんかストリートビューってねその勝手に撮るなみたいな話も当初あったじゃないですか、
うん、
それがまあこういう時にはそういう価値を出てくるというかね、
うん
うん、なんか衛星からの写真とか、まあ何かを探すとかそういった時に、まあ、便利なのは便利なんだけど自分のとこを撮られるってこう冷静に考えてなんか気持ち悪い感じもするじゃないですか、
うん、
だけどそれがある意味なんか自分の一部のアーカイブしてくれてるっていうようなものになりうるって考えるとなんか不思議な感じはしますけどね。
うん、
うん
アーカイブって割と一言で言うとね、なんか特定の資料性の価値がとか、すぐ分かる価値があるものじゃないとなんか珍重されないというか、
うんうんうん、
喜ばれないみたいなのもありますけど、
うん
うん、なんか何でもとりあえずその記録して残してっていうのは、うん、それだけでこう価値があるんだなとは、
うん
思いますね。
うん、
うん、
まあでもそのね、そういう思いで撮りためてた写真とかもそういう風になっちゃったっていう可能性もあるだろうからね、そういう意味ではその今回その復旧作業っていうのは、うん、まあ、その小関さんが言ってた緊張するっていうのは分かるような気がするし、
いや実際でもね、まだその予想される問題って山のようにあるんで、
うん、
撮るのはいいけどそれをどう生かす、どう見せる、あとは、うん、全部ほとんど人が写ってるとか、うん、権利関係とかすごい扱い一歩間違えると大事故なんですよ。
ああ、まあそれはそうですかね、うん、インターネットにさらしてこの写真って言
うことに、
ね、知ってる人っていうわけにいかないですもんね。
そう、まあ、小さい町だからこそこういうプロジェクトがギリギリできるんだけど、
うん、
これを運用するのにどうするのがみんな幸せになれるのかっていうのはすごく難しいです。
なんか図書館みたいなのを作りますかね、図書館っていうか、ね、
まあ、それにしてもそれにしても勝手に見られたくないっていう人もいるかもしれない
ですね。
手元に残る、帰ってくるのは嬉しいんだけど、
うん、
それを第三者に見せたいものかっていうと、
うん、
分かれるじゃないですか、
うん、これはそうか、
うん、まあ、いや、そうやってやってもらっ、ね、そうやってやってもらったっていう感謝が上回ってればね、いいんでしょうけど、
だから、
いや、まあ、
これを綺麗にして返すとかね、なんかどうするのがいいかねっていうのは今これからいろいろ考えにあったならっていう話になってます。でもまあとりあえず綺麗にするのはどうにかしないとならんって、もう本当にねそれだけの思いだけで動いてる、
うん、
今どうにかしないと、う
ん、置いとけるもんじゃないからね、
土に帰っちゃうから、
うん、
うっかりすると全部ね役所の人なんかがじゃあこれ全部いらないから燃やしちゃいましょうよって言っちゃったら、それでもう全部灰に化すものでもあるので、
うんうん、ね、まあ、とりあえずその
個人的すぎるかゆえに、うん、パブリックに何かプロジェクトに載せにくい、
うん、
っていうのはあります、
うん、
でもやってほしい人もいる、
うん、
この辺の矛盾点はずっと抱えながら進めないといけないんで、
うん、
ちょっと大変ではありますけど、あともう顔突っ込んじゃってしかもなんかスタッフ暗証とかつけてまた多分、うん、行くことになってる娘、
はい、
うん、
なんかしばらくこう考えていかないなとは思います。
うん、まあこれからでしょうね、はい、まあでもまずはその今の現状がこれ以上悪くなる前に、現状を維持する方法としてできることはしておかないとっていうところもあるでしょうからね。
はい。
はい。まあ、なんか多くの人が関わって、そういうことを、で、まあ、何かをしようっていうのをね、まあ、いろんな方が関わって、力になれるといいかなというふうには思いますが。
はい。
またこれ、じゃあ、あれですか、その、定期的に、その作業っていうのをされていくっていうことっていいんですよね。
そうですね。で、うん、とりあえず暫定の予定して、
うん、
6月にも 1,2 回現地でその戦場復写会みたいなのは予定されてて、
うん
うん、
それに僕もなんかお手伝いしたいとかいう人がいた場合はなんか参加できるんですか？
とりあえず今現状募集がその後で出ると思うんですけど、
うん、
ちょっと今回のはあのなんだ問題点とかがちらほら出てるんで、
うん、
その辺の整理とかがあって、
うん、
アナウンスがちょっとギリギリになるかもしれないですね。
うん、なるほどね。またじゃあ何か募集があるとか、何か
そうですね。いっぱい人集まっても、うん、スタッフ側がさばききれない問題っていうのがずっと残っちゃうんですよ。
なるほどね。
あと物理的にそんなに広いところでやってるわけでもないんで、
うんうんうん、
入りきらないとか。
うん
うん
うん、それはどうなんでしょうね、他の各地でもやってるとこあるんですかね。
洗浄して返却っていうだけで言うと、
うん、
やっぱなんかだっけ南三陸でやってるっていう話は聞いてます。
ただ
沿岸の全部の町でやってるかと、う
ん、
多分拾ってきたのその汚れたまま本人に帰る、
うん、
っていうのはあるかもしれないけど、
うんうん、
それはあの他のなんだ、なんだ落ちてたもの遺廃ですとか、
うん、
ああいうものと同じ扱いとして、
うん、
こんなんでできたりみたいな、
うん、
そういう扱いですね、
うん
うん。とかじゃあまだそこでそういうふうに処理してもらってるだけまだいいというか、
うん、
でそういうのもなく単純に他のものと同じようにまあ放置ってことではないんだろうけど、
でもね、この、うん、今回のその企画した人も、
うん、
写真屋から見るとよくやるって言っちゃったみたいな。
まあ確かにかなり
半端に写真
した
らそれだけ物があって全部洗浄しようって思わないですもん。
うん、
うん、やるって言って動き始めちゃって、
うん、
で実際今回それでもね、なんか何十パーセントか洗浄が進み始めて、
うん、
で地元の中学生とか巻き込んで、
うん、
で動いちゃってますからね、
うんうん、
でそしたらやっぱり誰か取らにゃなればいいみたいな、
うんうんうん、
取って何かしら残すっていうのは、
うん、
誰かやんなきゃならんよねみたいな流れでしたね。
いやでもなんかそういうね、実際動いてみたから分かることとかっていうのも、まあ、今後も含めていろいろ出てくると思うんだけど、そういうノウハウみたいなものをこう横に連携ができると、今まで手つけられなかった街の写真とかっていうのも何かしらで助けられる可能性も出てくるかもしれないよね。
だからできれば美術系、美術館関係とか、
うん、
あとはあの写真業協方面、
うんうん、
のもうちょっと業界団体みたいな感じのところとか、
うん、
関西メーカーさんですとか、
うん
うん、
あの富士山とかはね、あのチーム組んで各地の町を回って、
うん、
洗浄の指導とかされてるようなんですけど、
あ、してるんだ、
うん、そういうチームがいる、うん、そうですね、
うんうんうん、
まあ社用産業なんでね、写真
業、うんうん、
って人なんかマンパワー絶対的にないんですけど、
うん
うん、
まあそれでもこういう作業をすることによってその見えることもあるし、
うん、
で特にね材料屋さんちょっと見てほしいなとは思いますよね。
うん、
あ、
何かしらこのこれがこのね将来の製品開発とか、なんかあんまりそういうのをつないでね、なんか商売うぬんするのもどうかってい
う
のもありますけど、
うんうん
うん、作業して、
うん
うん、見えてくるもの絶対あるんで、
うん、まあでもいいんじゃないのかな、結局そこでなんて言うんだろう、まあボランティアでやってる人たちがいる中でその仕事に絡めてみたいなのってどうなんていう見方をされるケースもあるのかもしれないけど、僕は個人的にはね、なんかそういうなんて言うんだろうな、将来の商品開発だったりとか何かのためにであっても、なんか今の被災地を救う力になるんだったら何でもありないような気がするけどね、うん、そこから何か何て言うんだろう、そこの人たちを苦しめるような吸い上げ方をするっていうのはもちろん良くないけど、
う
ん、
そうですね、
そこの人たちを助ける中で、まあ、ノウハウだったり何かその次への開発への、うん、ヒントだったりとかを吸い上げるっていうことであれば全然ありで、どんどんやっちゃったらいいんじゃないかなと思うんだけどね、うん、
はい、
まあそのまあね今20人ぐらいでこう始められてる活動が、まあ、横にどんどん広がってね、まあそうもう損傷を受けている写真とか思い出とかっていうものが、一点でも多くこう救い出せるになるといいなというふうに思いますので、ね、
なんかこの事例については何かしらに生かしたいっていうか、うんうん、あの生かさないと いかんよねみたいな部分もあるんで、
うんうん、やっぱり今回のそういう活動の中で得たものっていうのは何かしらこう共有するとか開封するとかっていうなんかそういうね、まあ、それが、うん、同時並行的にできないにしても、そのいずれ何かのタイミングでそういうものをこう広く共有できたりとかするとね、いろんなところで何か役立つかもしれませんし、その経験自体を生かして何か次の、まあ、さっきの話じゃないですけど仕事に生かすとかそういうのは、
はい、
すごくいいことじゃないかなと思いますので、まあ、また行かれるのであれば、まあ、告知なり、様子なりというのをまたご紹介していただければというふうに思います。
はい、
はいはい、ということで、今週は、ね、小関さんが現地に行って作業してきたということで、なかなか貴重なお話を聞かせてもらいましたということで、また次がね、聞けるのを楽しみにしております。
はい、
お届けしましたのは半助と、
はい、スノーと
小関と
中野でした。
はい、ではまた来週。
はい。